最近ですね、皆さんは何か心が温かくなるようないいニュースを見聞きなさったでしょうかね。まあ、時間があればですね、はいって言って、こんないいニュースありましたよって、おーっていうのはですね、そういう時を持てると、すごく心がほっこりするんではないかなと。もちろん、何よりもこの、福音こそがですね、他にはない最大のグッドニュースなわけですけれども、実際にですね、その、新聞やニュースやいろいろなものを通して見聞きするものの中に、良いニュースってなかなかなくてですね、むしろ、またこんなことがあったようなですね、がっかりすることや、ゾッとすることや、悲しくなることや、怒りを覚えるような、そういうニュースがいっぱい溢れていると皆さん思いません？まあ、それはですね、こんなあった後、お聞きすることもはばかられるような内容のものが多いと思います。で、それはそれとしてですね、受け止めながら、私たちはなんとか、まあ、歩むわけですよね。ですけれども、どうでしょうか？それが、私たちのとても身近な、そしてすごく大切にしている、愛している、そういう人々、あるいはそういうかけがえのない存在の身に降りかかっている、残虐な、あるいは不当な、理不尽な、そういう出来事だとしたら、この思いはもう随分変わるわけですよね。冷静にですね、あれ、またこんなこと起こったわ、ということでは済まない。深い怒りや憤りや悲しみの中で何とかならないものかと心はざわつき揺らぎうめくわけです。で、どうしてこんなことを申し上げるかというと、まあ、先週からですね3回にわたって、ノアの時代の大洪水についてご一緒するということで今日は2回目なわけですけど、前回特にですね中心的に見たのは、神様のお心にある悲しみ嘆きでした。もう神様が最高傑作としてご自身のイメージにかたどって作った人であるにもかかわらず、どんどんどんどん落ちていく。そして愛し合うように作ったはずなのに憎み合う。お互いを尊重し合って大切にし合ってというそういうものとして作ったはずなのに踏みにじり合い、傷つけ合い、時には殺していく。そういうことがこうどんどん起こっていく。この世界をもうどうしてこんなものを作ってしまったんだろうかと悔いる、心を痛めるという心言葉をですね使ってまで神様はご自身のその痛みを嘆きをですね赤裸々に表しておられる。で、その思いをノアは汲み取って100年以上にわたる年月をかけて、どんなに人々から預けられても無視されても馬鹿にされても、この神様がおっしゃる通りに、従順に箱舟を作り続けた。そういうことを見たわけでした。今日もですね、その神様の身思いを思い巡らしつつ、この書かれていることにご一緒に入っていきたいと、そう思うんですよね。さて、いよいよ大洪水が起こったその時のことに入っていきますが、見ていきましょう。まず、7章の1節からですね、図していただきましょう。今日の題は、箱舟に入りなさい。一節、主はノアに言われた。あなたとあなたの前家は箱舟に入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったからである。次お願いします。具体的な命令が与えられますね。あなたはすべての清い動物の中から、オスとメスを七つがいずつ、清くない動物の中から、オスとメスを一つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメスを七つがいずつ取りなさい。それらの種類が全地の表で生き残るためである。まあ、すでに6章の最後の部分でですね、あらゆる種類の鳥や動物のオスとメスを、そして食料となるものを集めなさいというふうに言われていました。ここではさらに詳しく、清い動物に関しては七つがいずつ、やがて生贄を神様に捧げるため、また、来週見ることになりますけれども、神様は肉食を許していかれます。その大洪水の後の世界でではですね、その時に食料になるためにという配慮も含めて、こういう、この、ご命令をですね、なさった。で、ちなみにですね、どのぐらいの種類の 生き物が世界におられる、おられるって、あ、いるか、ということなんですけど、皆さん どう思われますか？どのぐらい、何種類ぐらい、何千、何万ってあるんだろうかな、とね。私も知らなかったんですけども、7万5千種類ぐらい、分かってる範囲でもですよね。あ、そうですよ。で、まあ、そのヘブル語で、種類っていうときに、割とこう大雑把なくくりらしいですので、それでも例えば7万5千種類で、1つ貝ずつ、また清いものに関しては7つ貝ずつとしたとしても、3階建ての、前回見ましたあの巨大な箱舟の占有スペースとしては 60%。だから残りは、例えば昆虫とか、食料とか、そして、ノアが、家族とともに、居住スペースとして使う、そういうスペース。それでもまだまだ余る。つまり、そこに、もっとこの人々を招きたかったわけですよね。その後ですね、4節から見ていきましょう。お願いします。あと7日経つと私は、地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生きるものを大地の表から消し去る。ノアはすべて主が彼に命じられた通りにした。ノアは600歳であったが、その時に大洪水が起こり、大水は地の上にあった。次お願いします。ノアは息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と共に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地面を這うすべてのものの中から、オスとメスがつがいになって、箱舟の中のノアのところにやってきた。神がノアに命じられた通りであった。まあ、これをですね、ノアが全部集めなければいけないとしたら、まあ、ちょっと、無理ですよね。どう考えても無理だと思います。で、けれども、神様はちゃんと、その神様が願っておられる、そしてノアに命じたその通りの生き物がですね、自分から箱舟のところに来るように導かれた。これも不思議なことですよね。まあ大災害の前に、結構その動物たち生き物たちの中にそれをあらかじめ何か感じていたかのような異常行動があるっていうことは昔から結構言われていたと言われますけども、神様がそういう本能を生き物にお与えなさったとすれば、それを用いても神様がこんな奇跡をなさるということは、神様にとっては何でもないことでありましょう。そして生き物はちゃんとこう集まってきた。そしてその次お願いします。10節からですけども、7日経つと大洪水の大水が地の上に生じた。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日。その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。大雨は40日40夜地に降り続いたと。こうあるわけですよ。で、この天の水門が開かれたとあるじゃないですか。これどういうことなのだろうか。で、まあ、そうとしか書かれてませんから、それ以上のことは何も言えないんですが、やはりクリスチャンの科学者たちはですね、こうじゃないか、ああじゃないかと、こういろんなことを研究なさっておっしゃってる。で、いろんな説があるようです。で、その中でですね、あ、こういうことだったのかなって、非常にこう説得力を感じるものを今朝ご一緒したいと思ってるんですけども、で、まずはその、次お願いします。こんな見言葉がありますよね。今、天の水門が開かれたということに関してご一緒したいと思ってますが、一章の6節にこうありました。神は仰せられた大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。で、このことをですね、科学者はこんな風に理解しておられるそうですね。次お願いします。で、ちょっと私を消していただいて、この、もともと、すいません。私、ちょっと邪魔してますので、ごめんなさい。私の、写真を消していただいて、ごめんなさい。ありがとうございます。水蒸気大気、ね、これが、まあ、大いなる水。もう、その地表からブワーッとですね、地球を、ものすごいその、 水がですね、覆っていた。それが、大いなる水と呼ばれるものではないか。そして、大空が上の水と下の水を分ける。で、下の水っていうのは分かりますよね。海になる、水。で、上の水っていうのが、いわゆる水蒸気層ではないかと。で、これをその丸い地球に当てはめた図が次です。お願いします。もともと、この水蒸気大気と言われる熱い、この水の層でブワーッと覆われていた地球。で、それが、この大空、大気によってですね、上と下に分かれて、次お願いします。こうなったんじゃないかと。水蒸気層。そして、この図には現れてきませんけれども、この地表にですね、海が、この、あると。ね。で、この水蒸気層っていうものが、宇宙からの様々な有害な、この、生物に対するダメージを与えるような物質を跳ね返していただろうと。ね、また、しっかりと水蒸気層、上の水によって覆われている地球は、非常に温暖で、それこそ地球のどこでもですね、つまり、その太陽との距離が、今で言うとこう近い赤道であっても、遠い北極や南極であっても変わらずに、全体が温暖であったんではないかというふうに考えるわけです。で、そう考えると、この聖書の記述とピタッとくるんではないかと、ね。で、北極とか南極が本当に暖かかったんだろうか。ね、そんなことわかりませんよ。あんな氷の塊なのにということなんですが、でも、ね、こんなことあるんですよ。次お願いします。これ何かと言いますと、南極にあるですね、石炭の層なんです。上のこう黒い部分がこう石炭。ね。で、下が氷なわけです。これ、バーチャルではなくって、作った画像ではなくって写真ですね。で、つまりその北極や南極にも、植物があったということですよ。その石炭というのは植物が長い時間かけて、この、こういう形になるわけですから。ああいう北極や南極も、その植物が、この生え茂るような暖かい気候だったのかな、だったんですよ。そうでないとこういうものが出てこないわけですからね。あるいは、サンゴの化石が、やっぱり南極とか北極で出てきていると。で、サンゴっていうのは、摂氏20度以上の比較的暖かい水の中でしか、この繁殖しません。ということは、その北極も南極も、それぐらいの暖かい状態だったということを、それもまた、示しているわけですよ。で、そうしますとね、地球全体を北極であろうと南極であろうと暖かく守るような、そういう水蒸気層があって、宇宙からの有害物質も遮断されていたとするならば、当然、その生き物のこの免疫力も非常に高くなるし、そして酸素の濃度も濃くなるし、生き物が大きく成長するコンディションがですね、場所に関わらずあっただろうと。ね、確かにその、羽を伸ばすと、この80センチから1メートルぐらいの巨大トンボとかね、あれ、40メートルぐらいあるシダ植物のそういった化石なんかもいろんなところで出てきたりするそうですよね。で、大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれたというのは、そのこれまで地球をそういうふうに守っていた水蒸気層がいろんなところでバババッと、それこそこの当時の言葉で言うならば、開かれる、破られることによって、大量の雨がですね、長期間にわたってどんどんどんどん降り注いでいった。ということは、水蒸気層がかなり薄くなってしまうわけですね。上の水が降ってくる。で、洪水がものすごい勢いで、もちろん地下水もどんどんどんどん上がってくるということでですね、溢れていく。そして、その地球の気温が下がっていきます。先ほど申し上げたような 温暖に守っていた水蒸気層が薄くなることによってですね。そういうことが起こったんではないか。そして北極にしても南極にしても、ぐーっとものすごい勢いで、気温が下がっていた、いったんではないかと考えられるというわけですね。で、マンモスって生き物がいますけども、次お願いします。で、これは、この、マンモスがその温暖な地域で青草を食べて生きていたと。けども、突如大洪水に見舞われて、気温が下がった極地では、そのまま凍結されたと考えられると。で、その証拠も実は出てるんですね。次見ていただきましょう。で、これはちょっと見にくいんですけども、マンモスの赤ちゃん。で、これですね、シベリアで氷漬けで発見されたものの写真なんですね。で、興味深いのは、シベリア、北極に近いですね、あそこでこう氷漬けになっている、それがもう、非常にこう、みずみずしい、なんか食べるんじゃないかと思うほどに、豊かな状態で残っていて、で、口と胃の中に、金ポウゲとか、その青草がですね、残ってたって言うんですよ。ということはどういうことかというと、死んでしまってからではなくって、まだ生きてこう食べているその最中に急激な気温の低下と、その洪水のその水がガーッと固まって凍ってしまって凍りつけになってしまったという状態でないと、こういうことは起こらないと。あるいはですね、もう一つだけ写真を、写したいと思うんですけども、これまたごめんなさい、わかりにくいんですけども、地層なんですね。で、こう、だーっとこう、細かい、塵や砂から少し粗いものにこうなっていった。だんだんだんだんとですね、ものすごい長期間をかけて地層ができるって、もちろんそういう箇所もあるでしょう。けれども、これはですね、植物の化石が縦にスパンと入ってる。だから、何万年もかけてその地層が、この、なっていったんであれば、そこに縦の、その、植物の化石ができるということはありえないわけですよね。でも実際そういう化石もあると。ということはどういうことかというと、この大洪水でもってガーッとこうなっているものが、だんだんだんだんと、重たいものから軽いもの。あ、ごめんなさい。先ほど言いましたけど、その、大きな、ね、重たいものがまず沈んで、その後、だんだんと、ふわっと浮いてたものも沈んでいく、とともに、こう、揉まれていた、木もですね、そこに縦の状態で、この、収まって、で、だーっとこう積み上がっていって、やがてそれが化石になっていったということの一つの証拠なわけですよ。このことも、大洪水が実際にあったということを、実は、雄弁に証ししているというわけなんですね。これはそのオーストラリアのニューキャッスルっていうところで、実際にある化石だそうです。ね、さて、そういうことも思い巡らしながら、聖書の御言葉に帰っていきます。次、13節ですね。ちょうどその日に、ノアは息子たちのセム、ハム、ヤフェテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と共に箱舟に入った。合計8人ってことですよね。彼らと共に種類ごとにあらゆる獣、種類ごとにあらゆる家畜、種類ごとにあらゆる地の上を這うものと、次お願いします。種類ごとにあらゆる飛ぶもの、鳥や翼のあるすべてのものが箱舟に入った。こうして命の息のあるすべての肉になるものが2匹ずつノアのいる箱舟の中に入った。こういうことが、まあ、先週申し上げました。その何か夢物語のように感じさせられるような、けども実際世界中の様々なことをこの証拠として見ることができる。やっぱりこれは実際にあったんだという、このノアの出来事。ノアが体験した大洪水。そのことが、じゃあ今の私たちに何を語りかけているのか、私たちはそこから何を汲み取って応答していくべきなのかということをご一緒に見ていきたいと思います。さて、16節ですね。お願いします。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであった。それらは神がノアに命じられた通りに入った。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。 ノアが危険を感じて、箱舟を作ったんじゃない。全部神様のご計画の中で神様がなされたこと。実は世界中に、270以上と言いましたか、この様々な洪水伝説があるそうです。けどその中でこの聖書が書かれていることが、特色として注目されているのは何かというと、それは神が成したんだということ。で、最終的に彼の後ろの戸を神様が閉ざされて、もうそこからはどんな生き物がどんなに願っても入れないというふうに神様がご自身の主権でなさった。また、このどんな洪水があっても守られるようにノアとその家族と生き物たちを神様はカチッと守られるようにこうなさったということですね。とうとう箱舟の中と外とが決定的に違う空間になってしまう時が来た。で、それまでは、ね、洪水がバーって来るまではどうでしょうか。この箱舟の中か外か、皆さん正直どっちにいたいですか、ね、まあ、私なんかね、猫とか動物も好きですし、仲もいいかなと思わないでもない。でもそういう長い時間、しかもいろんなですね、あれとあらゆる種類の動物がいてですね、それはまあ、ね、詳しくは言いませんけども、臭いですよ。そのところにいたいか。それは外でですね、自由に、ね、まだまだそこには、いろんな美味しいものもあるわけでですね、外の方がいいですよ。ね、だけども、洪水が来て、だんだんと、この水が満ちていく中で、この木一枚、外と、内側でね、死ぬか生きるか、滅ぼされていくか救われるかの決定的な違いがそこに生じていくということが実際に起こったわけです。くどいですけども、神様は、ね、あ、なんか汚れちゃったなってキャンバスをパエッとこう次に変えるというのはそんなことではなくって、本当に悲しんで痛んで嘆きつつ、悔いつつこのことをなさっているということを何度も何度も私たちを思い起こしながらこれを味わっていかなければならないと思いますけれども。そして17節から行きましょう。次お願いします。大洪水は40日間地の上にあった。水かさが増して箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水がみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水は地の上にますますみなぎり、天の下にある高い山々もすべて覆われた。次お願いします。水はその上さらに15キュビと増し加わり、山々を覆われた。こうして地の上を動き回るすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群がるすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。さらに、こうして主は地の上の生けるものをすべてを、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去られた。それらは地から消し去られ、ただノアと彼と共に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増し続けた。雨が止んでも、このなおなお水が増し加わっていく、この地下水も湧き上がっていく、あるいは収まらないという状態が150日も続いていった。箱舟はメソポタミア地方からアララテ、つまり今のロシア南部かトルコの北部のあたりまでですね、移動した。そしてこうそこに、落ち着いていくわけですね。不思議です。すべての山が覆われて、さらにメートルで言いますと 6.6 メートルぐらいってことですからね。ものすごい水が溢れた。箱舟が山にぶつからないためにはそれが必要でした。もちろん、その現在のような地形が、エベレストも含めてですね、このノアの大洪水の直後の、その、いわゆる地殻変動でもってできたっていうことを、そういうふうに考える科学者もおられるようです。実際にそのエベレストの山頂付近の地層にも化石が発見されている。つまり水で堆積した地層が その鉱山のですね、上の方にも見つかっているという不思議なことが、まあ、事実としてあるわけですね。で、一度この御言葉は引用しましたけども、詩編からですね、見てみましょう。次お願いします。104編の6節ですけれども、あなたは大水で衣のように地を覆われました。水は山々の上にとどまりました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山を登り、谷を下りました。あなたがそれらの元へとされた場所へと。あなたは境を定められました。水がそれを越えないように、再び地を覆わないようにと。で、もしも全地が水に浸かるっていうことでなければ、高い場所とか、あるいは洪水が及ばないところに逃げることだってできたでしょう。また、鳥まで集める必要はなかったと思われます。これほどの種類の動物を集めきるという必要もなかったでありましょう。そして、水が引くまでにこれほどの時間が必要だったか。まあ、この一年ちょっとかかってるわけですからね。次お願いします。8章の13節には、601年目の第1の月の1日に水は地の上から干上がった。そして8章の14節、まあ来週見るところですけどね、第2の月の27日には地はすっかり乾いた。で、洪水が始まったのが7章の11節、これと比べてみますよね。11節では、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に大いなる淵の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。ここから乾ききるまで1年以上。また来週見ていくことになりますが、神様はこう約束されるんですね。次お願いします。9章ですが、15節、大水は再びすべての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはない。でも、大洪水が起こってるんです。局所的には。世界のあちらこちらで。ですから、このことからも全世界を覆うような洪水は二度と起こしませんよって神様がおっしゃっているっていうことと矛盾しないことが局所的には起こっていると言えるでしょう。そこで、私たちが今朝のこの流れの中で心に留めたい御言葉、次お願いします。ペテロの第二の手紙、3章6節からですね、その御言葉の上に、当時の世界は水に覆われて滅びました。しかし、今ある天と地は同じ御言葉によって、同じ神様の約束によって、御言葉によって、火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの火まで保たれているのです。つまり、最終的な裁きの時は、やはり、どんなにそれが、来そうにないような感じであったとしても、御言葉が約束している通りにその時は来るわけですね。そしてノアたちが、そして彼らだけが箱舟によって助けられたように、ある特定の人々だけが助けられる。つまり箱舟に入らなければならないわけですね。で、ノアは正しいと認められたので、その家族と共に入りました。しかし、次見てください。イエス様はこうおっしゃってますよ。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。罪人を招いて、罪人が方向転換をして悔い改めて、正しくなる。ただし、それは人間の力でもって行動をピシッと律して正しく、シャントせーということではなかった。フィリピの 3-9。私は律法による自分の義ではなく、つまり、律法を一生懸命守る、自分の努力で自分の行動を律していくという、そのことによってではなく、そのことによって自分を義とする、正しいとするということではなくって、キリストを信じることによる義、すなわち、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。 イエス様を信じる、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。というそのお約束を受け止めて、あなたを主よ、私の救い主と信じます。イエス様が十字架で死んでくださったのは、私の罪を引き受けて私を救うためだったと信じます。イエス様、ごめんなさい。イエス様、ありがとうございます。あなたが私の人生の主ですと心に迎え入れる。そのことによって、ね、その人の状態がどうであっても、ただイエス様を信じるというそれだけで、神様の目から見て、よし、あなたは正しい、あなたは清いと宣言していただくっていう。私が義とされているのはそういうことだとパウロが言ってるんですよ。つまり、箱舟に入りなさいっていうのは、イエス様を信じて救われなさいっていう招き。箱舟に入ることができるための唯一の切符、それはイエス様の十字架の血を私のために流されたものだと信じて受け入れる。それだけです。で、そうしますと私たちはどうですか？箱舟に入れていただいてありがとうございます。それで、ああ、よかった。ね、よかったね。箱舟に入れてよかったね。で、終わりではない。次お願いします。ペテロの第一の手紙、これ口語訳ですけども、これらの例というのは昔、ノアの箱舟が作られていた間、神が寛容を持って待っておられたのに従わなかった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て救われたのはわずかに8名だけであった。その、ノアの大洪水の創世記の記事を見ると、そこだけを見ると、あたかも神様はもう最初から避けて、ね、ノアの家族だけ、ね、ノアしか正しい者はいない。他はもうどんなに願ったって入らせないぞとおっしゃっているかのように見えます。でもそうではない。神様は全ての魂を愛しておられるので、もし、ノアが告げる神様の身思いを受け止めて、ああ、自分たちが間違ってました。悔やめます。立ち返ります。箱舟に入れてください。もう大歓迎。ちゃんとそのスペースも空けて神様は待っておられたんですよ、ね。でも、どんなにノアを通して招いても彼らが拒むということを最初から神様は分かってらっしゃって、ね、予知しておられて、あたかもノアとそのファミリーだけが入れるかのような言い方をされているだけで招かれていた。待っておられたんですよ。そして、次お願いします。マタイの福音書でイエス様、こうおっしゃってますね。天地は消え去ります。しかし、私の言葉は決して消え去ることはありません。ただし、その日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。続いて、お願いします。人の子の到来は、ノアの日と同じように実現するのです。人の子イエス様が再び来られる。週末、再臨の時はね、ノアの日と同じように実現すると。洪水前の日々には、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていました。洪水が来て全ての人をさらってしまうまで、彼らにはわかりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。ね。ということは私たちが、ね、伝えなきゃいけないんですよ。ここに箱舟がありますよ。ここに唯一の救いがありますよ。お金もいらない。修行もいらない。なんだかんだいらない。ただイエス様の十字架の血を私のためのものだって信じて受け入れるだけで救われるんです。完全な確かな救いなんです。世界の三分の一の人たちはこの救いの中で喜んで生きてるんですよ。希望を持って生きてるんですよ。私もそうです。入りましょう。と、すでに救われた私たちお互いが伝えなくちゃいけないんですよ。で、それを伝えないということは、あまりにも自己中すぎるわけですよ。ね、でけれどもそこには、蛇のように賢く、鳩のように素直な上からの知恵が必要です。私たちは、この現代の日本に住んでいます。統一教会の問題をはじめ、様々な宗教に対する不信が渦巻いている。そんな中で、 箱舟に入りましょうと言っても、もう惹かれるだけです。ね。で、どうすんのか。それやっぱり聖書が教えている本質にしっかりと立つっていうことしかないですよ。そういう意味で最後にご一緒したい御言葉はこれですね。使徒の働きの2章の44節からっていうと、ね、あのペンテコステの日に3000人たちがバプテスマを受けて、で、その直後の、つまり、教会がここから誕生した、ここからスタートした、したがって私たちがいつも教会って何だろうかっていうことを考えるときに、原点として立ち戻るべき姿がここにあるわけです。で、教会って何っていうと、2章の44節から見ますと、信者となった人々は皆、一つになって一切のものを共有し、財産や商物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。愛し合っていたし、そして困っている人々を愛していたんです。つまりそこには、イエス様を中心とした一致があって、愛がみなぎってたんですよ。洪水のようにそれこそ。そして次お願いします。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。で、どうですか？主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。一つ一つの地域教会にはいろんな歴史があります。ね。たくさんの人々がもう次から次から集まってくるという時もあれば、一種のこう硬直状態の時もあれば、だんだんと減ってしまうという時だってあります。ね、生きている生き物です、教会っていうのはね。けれども私は本当に確信しています。この神様が愛してくださっている、主イエス様が中心におられる、イエス様が頭であるキリストの体のある御影福音教会が、多くの人々の救いのために、これまでそうであったように、これからも豊かに用いられていくっていうことを確信しています。なぜか。それは、本質に生きよう。御言葉に生きようと本気で祈り、御言葉をいただき、イエス様に従おうとしている人たちが、幾人も幾人もおられるからです。違いますか？毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から声を持たれていた。そこに、ね、主が安心して、今のこのエルサレムにあるこの教会だったら、私が愛するあの人もこの人も豊かに養われ、キリストの弟子として立てられていくなっていうことを神様が、主が、安心して確信して送ってこられる。ね。結局宣教ってそういうことですよ。どんなに豊かなプログラムを持ってしても、どんなにこれだっていうような、この画期的な、この行いを持ってしても、ね、結局、この教会がイエス様を中心とした、愛し合う、許し合う、尊重し合う、励まし合う、そういう共同体として、立て入れてなかったらザルみたいなもんで、せっかく神様が魂を送られてきたって、それはやっぱりこう抜け落ちていくわけですよ。当然なことです。でも、この私たちの御影福音教会を神様は愛して、そして愛し合う共同体、御言葉に固く立つ共同体として立て上げてきてくださった、これからもそうです。だから、そういう生き生きとした神様の救いの技がですね、起こり続けていきます。必ず。それは、この御影の近辺の諸教会も、日本イエスの諸教会も、教団を教派を超えた、一つ一つの日本中の、世界中のキリストの体の教会も、そこにイエス様がおられて、御言葉通りに互いに愛し合って許し合って歩んでいるならば、そういうことが起こり続けると、神様が約束してくださっている。そこにもう一遍立って、この2023年、主にあって、主に期待して歩んでいく。それが私たちの宣教の歩みなんですね。本当にご一緒に主に期待して、共に従っていきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、感謝をいたします。あなたが私たちを愛して、世界中のキリストの体なる教会を愛して、 忍耐を持って憐れんで今も導き続けてくださっていることをありがとうございます。そしてこの愛する御影福音教会をもあなたが豊かにこれまで養い続けてきてくださって、様々なことがあったこの80年近くけれども、あなたはいつも真実に顧み続けて導き続けてきてくださったことを覚えてありがとうございます。どうぞ主よ、私たちが心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよう、あなたの隣人をあなた自身のように愛せようと、互いに真実な愛し合う関係を築きつつ、神様足を洗い合って歩んでいくことができ、そのところにあなたが安心して魂をお送りくださる、そのような群れとしてこれからもなおなお神様立て上げ続けていってくださいます。そのことを信じて2023年あなたに期待しております。どうか神様、人間的な頑張りではなくって御霊のお働きによって、これは権勢によらず能力によらず私の霊によるとおっしゃる、その御霊のお働きによってイエス様の血潮によって、どうぞ私たち一人一人がなお御前に立て上げられ続けていくことができますように。みんな違っています。本当にしよう、この社交的な方もおられれば内気な方もおられましょう。積極的に人々にアプローチする賜物が与えられている方もおられれば、そうでない方もおられましょうけれども、みんな神様あなたからの愛をいただき、そしてあなたに祈るその祈りを与えられています。どうぞそれぞれが無理をしないで、それぞれらしく主よ、あなたの憐れみに応答し続けていくことができますように、あなたが許していてくださる、あなたが受け入れてくださっているそのぬくもりの中で、どうぞ神様、一歩一歩歩んでいくことができますように、助けてくださいますようお願いします。感謝をいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。